お元気でお過ごしですか。命の御言葉の時間です。この番組は世界110カ国語に翻訳され、1967年から40年以上にわたって愛され続けているJ. バーノン・マギー神学博士によるラジオ番組スルーザ・バイブルをもとに日本語訳されたものです。旧新約聖書66巻の学びからヨハネの福音書の学びを続けてお送りしております。今回のテーマはイエス様ベテスダの池で男を癒されるその2、そしてイエス様の主張。今日の聖書の箇所はヨハネの福音書5章1節から21節です。お話はラジオ牧師福田博之さんです。
ヨハネによる福音書5章の学びをしていますが、5章の1節から3節。その後、ユダヤ人の祭りがあって、イエスはエルサレムに登られた。さて、エルサレムには、羊の門の近くに、ヘブル語でベテスダと呼ばれる池があって、5つの回廊がついていた。その中に、大勢の病人、盲人、足のないた者、痩せ衰えた者たちが伏せっていた。池の名前はベテスダと言い、それはギリシャ語でオリーブの家、または憐れみの家という意味でした。そこには5つの回廊があり、その中に大勢の人たちが横たわっていました。ここには大勢の病人とありますが、これは言語では無力な者、または肉体的な強さのない人たちという意味です。マギー博士はご自分の牧師の経験を次のように述べています。何年も前にパセデナで牧師をしていた頃、私はある年、肺が弱かったり、結核を患っている小さな子供たちが世話をされているプリベントリウムと呼ばれる療養所で話をする機会がありました。彼らはイースターの集会に私を招き、その時にヨハネの5章をすべて暗唱した小さな男の子がいました。彼は暗唱の時にたった1箇所だけ間違えました。それはこの3節の箇所を、その中に大勢の病人というところを、その中に大勢の大切な者たちと言ってしまったのです。彼がそう言った時、そこにいた人たちは微笑みました。考えてみれば、その少年は正しかったのです。なぜなら、病でそこに伏せっていた人たちは、神様の目から見て、とても大切な者たちだったからでした。彼らのうちの一人のために、主イエスはこの場所にわざわざ来られました。そしてこの時、もし望めば、他の人たちも誰でも主に立ち返ることができたのです。この章の4節は、一定のさらに古い写本の中には入っていません。そう言っても、私は聖書の無謬性を信じていないという意味ではありません。私が聖書の無謬性を信じていることは確かなことです。でも私は確かに、学者の言うことには心を止めなければならないと思っています。この部分はより古い写本には書かれていないので、これは律法学者によって説明の言葉として書き込まれたのだと提案しているファンダメンタルで保守的な学者の言うことです。それは事実だと私は思います。そしてこの説は、これら大勢の病人たちがなぜここにいたかを理解する助けになります。でもこの説が、聖書に属しているかどうかは議論するには値しません。私にとってはこれは根本的なことではありません。なぜならここにはもっと大切なことが書かれているからですとマギー博士は述べています。欄外にありますヨハネ5章の4節、主の使いが時々この池に降りてきて水を動かすのであるが、 水が動かされた後で最初に入ったものは、どのような病気にかかっているものでも癒されたからである。これは彼らがどうしてそこにいるのかという説明です。御使いが特定の時に水を動かすと信じられていました。私は個人的にはそこでは心理的な治癒がとてもたくさん起こったのではないかと感じています。その当時、たくさんいたように、今日も心の病にかかっている人、無知な人、迷信深い人が大勢います。今日自分が癒されることを信じて、信仰による癒しを行う人のところに行く人たちがかなり多くいます。彼らはもともと本当に病気だったのかどうかという疑問がいつもあります。もう一つの疑問は、彼らが永久に癒されたのかどうかということです。私の言わんとしていることは、主イエス・キリストはベテスダの池でとちょうど同じように、今日も癒しを行われ、それは水が動くことによっての癒しではないということです。五節。そこに38年もの間、病気にかかっている人がいた。私たちの注意は、ここで一人の人に向けられます。彼が池のところにずっといたのかどうかは私たちにはわかりません。彼は38年もの間病気にかかっていて、おそらく動くのが大変だったようです。そこにいた人たちの中で一番ひどいケースだったのではないでしょうか。このかわいそうな人がどれほど腹立たしい思いをしていたことでしょうか。もしも彼がそこに38年間いたのではないにしても、おそらく数年はいたのだと思います。彼は38歳よりもずっと年を取っていたでしょうし、彼の状態は自分の罪の結果でした。14節で主イエスはこう言われているからです。見なさい、あなたは良くなった。もう罪を犯してはなりません。そうでないともっと悪いことがあなたの身に起こるから。この気の毒な人がそこに横たわっていて、水を見つめ、水の動く瞬間を待ち受けているその姿を想像することができるでしょうか。彼は何とかして最初に水のところに降りていきたいと願っています。でもいつもがっかりでした。彼はこんなに悪い状態だったので、いつでも他の人が先に水に入ってしまうのです。彼はきっとたくさんの人が治るのを見たことでしょう。自分が病気だと思い込んでいた人たちは、その思い込みで癒されたことでしょう。見たところ主は、彼が長いこと病気で、池のところでずっと待っていたことをご存知でした。六節。イエスは彼が伏せっているのを見、それがもう長い間のことなのを知って、彼に言われた。良くなりたいか。この質問は病気の人に尋ねるには妙な質問です。もちろん彼は健康にしていただきたかったわけですが、主がこの質問をされたのには二つの理由があります。第一に、この人に希望を与えるため。彼のケースは希望がなく、希望の光は彼の人生からほとんど消え去ってしまっていて、彼は絶望の中にいました。第二に、これが一番大切なことですが、イエス様はこの人の視線を池から逸らせたかったのです。イエス様は彼に迷信ではなく信仰によってご自分を見て欲しかったのです。この人は今までそこに来た人の誰にも目を留めなかったと思います。彼は池を見つめているだけで他の何も見ていませんでした。ですから主は彼をこの質問で我に帰らせ、あなたは本当によくなりたいのかと尋ねられたのです。この人はおそらく、誰がそんな当たり前の質問をするのだろうと主を見上げたと思います。彼の答えはこうでした。もちろんよくなりたいです。でも今私に必要なのは、私を水の中に入れてくれる人なのです。今日あまりにも多くの人たちがちょうど池を見つめて何かが起こるのを待っているこの人のような状態でいます。 私たちは何か偉大で凄まじい感情が自分たちを飲み込んでくれるのを待っています。そしてキリストに対する決断を先延ばしにしている人たちがいます。彼らは進んで主に立ち返るつもりはありません。なぜなら、感情の波が来るのを期待しているからです。彼らは何かが起こるのを期待しています。マギ博士はご自分の体験を次のように述べています。私はテキサス州で、あたり一帯が原油を掘っている場所にある教会で牧師をしていました。私はそこで至るところに座って、干上がってしまった井戸を見ていた教会の多くの人たちを知っています。しかし彼らがどんなに井戸を眺めていても、水が動くこともなく、他の何事も起こりませんでした。理由は、その井戸が枯れていたからです。彼らはその井戸から原油が出ることを望んでおり、彼らは物質的なものにだけ目を注いでいたのです。そして残念なことに彼らが物質的なものに目がくらんでいたので、彼らはイエス・キリストを霊的に見失ってしまいました。また今日イエス・キリストを見ないで人を見ている人たちがいます。彼らは誰か他の人の経験を聞いて、同じようなことが自分の身に起こることを待っています。でも彼らは苦い失望に運命づけられているのです。私は何人もそのような人たちと話をしてきました。彼らはすべて何かのものに目を注いで待っています。残念ながら彼らは間違ったもの、間違った人、間違った出来事に目を注いでいるのです。どうでしょうか？あなたは近頃、何かが起こることを待っておられるでしょうか。もし私にそれが何かを話してくださんなら、私はあなたの電気が欠けるかもしれません。第一テサロニケ一章九節にあるように、テサロニケ人たちは、偶像から神に立ち返って、生ける誠の神に仕えるようになりました。彼らは自分たちの目をテサロニケにあるものからそらして、主イエス・キリストに立ち返ったのです。7節。病人は答えた。主よ、私には水がかき回されたとき、池の中に私を入れてくれる人がいません。行きかけると、もう他の人が先に降りていくのです。なんと悲しい話でしょうか。この気の毒で、希望もなく、家もなく寂しい人は、本当は次のように言っているのです。よくなりたいかですって？もちろんです。でも私には私を水に入れてくれる人がいないのです。あなたが私を池に入れてくださるとでも言うのですか？しかし主イエスには彼を池に入れてやろうという考えは全くありません。主は彼をこの迷信の場所から目を離れさせ、この人が主イエスを見つめた瞬間に奇跡が起こるのです。8節。イエスは彼に言われた。起きて床を取り上げて歩きなさい。主は彼に、起きて床を取り上げて歩きなさいと言われました。彼は長い間いたその場所を誰か他の人に譲らなければなりませんでした。彼は床を取り上げるべきでした。なぜなら、主の癒しには、もう病気の再発のための手はずを整える必要がないからです。9節から13節。するとその人はすぐに治って、床を取り上げて歩き出した。ところがその日は安息日であった。そこでユダヤ人たちはその癒された人に言った。今日は安息日だ。床を取り上げてはいけない。しかしその人は彼らに答えた。私を治してくださった方が、床を取り上げて歩けと言われたのです。彼らは尋ねた。取り上げて歩けと言った人は誰だ？しかし癒された人は、それが誰であるか知らなかった。人が大勢そこにいる間に、イエスは立ち去られたからである。イエス様がこの男を癒された後に起こったことはこうです。安息日に 彼が床を運んでいるというので、敵たちが彼を糾弾しました。しかしそのこと自体が、彼が癒されたことの確固たる証拠であるはずでした。ですからこれら宗教的指導者たちが、彼が安息日に床を運んでいると言って怒っているのは、的外れで馬鹿げたことです。またここには、しかし癒された人は、それが誰であるか知らなかった。人が大勢そこにいる間にイエスは立ち去られたからであるとありますが、この日主が群衆から離れていかれるのに奇跡的な方法を使われたように思います。なぜなら、この人は自分を癒してくださった人が誰か本当には知らなかったからですと、マギー博士は述べています。14節から16節。その後、イエスは宮の中で彼を見つけて言われた。見なさい、あなたは良くなった。もう罪を犯してはなりません。そうでないと、もっと悪いことがあなたの身に起こるから。その人は言って、ユダヤ人たちに、自分を治してくれた方はイエスだと告げた。このためユダヤ人たちはイエスを迫害した。イエスが安息日にこのようなことをしておられたからである。ここで実際に起こったことはこういうことです。主は彼をベテスダの池のところで癒されました。でも主が彼の魂を癒されたのは宮の中だったのです。罪が彼の問題を引き起こしていました。まず彼は健康な体をいただき、そして健康な魂をいただいていたのです。ご覧のように彼はそこでイエス様を知ったのです。その後で彼は主が誰であるかを言うことができました。この病気の人は池を見ながら、長いことを待っていました。そしてある日、神様の子羊であるイエス様が通りかかられ、彼を見られました。そしてこの人もイエス様を見ました。そこでこの病気の人は全能のお方に出会ったのです。驚くのはその回廊には大勢の人々が残されていて、彼らは癒されなかったということです。今日救われていない大勢の人たちがいます。イエス様は彼らを救いたくはないのでしょうか。そんなことは絶対ありませんが、彼らがまだイエス様を見上げていないのです。彼らはただ何かが起こるのを待ちながら、的外れなものを見つめ続けているだけなのです。この出来事は、憎しみの尾行者たちが主を追いかけ始めるきっかけになりました。ヨハネがユダヤ人たちというとき、彼は実際ユダヤ人の宗教的指導者たちを指しています。彼らがイエス様を迫害し、主を殺そうと考え始めたのはこの時点からです。17節。イエスは彼らに答えられた。私の父は今に至るまで働いておられます。ですから私も働いているのです。この病人が罪の中に落ちてしまったとき、主イエスも父なる神様ももう安息日に休んでおられることはできませんでした。神様は物理的な宇宙を創造された後には休まれましたが、人間が堕落してからは休まれませんでした。なぜなら人間は、お牛が溝に落ち込んで身動きができないように、罪の深みに落ちてしまったからです。18節。このためユダヤ人たちは、ますますイエスを殺そうとするようになった。イエスが安息日を破っておられただけでなく、ご自身を神と等しくして、神を自分の父と呼んでおられたからである。主の敵たちは、主が貼り付けにされた十字架の足元で腕を組んで、それを冷ややかな目で眺めるまで、 彼らの怒りと憎しみは静まることがありませんでした。さて、主はこれからご自分に関して三つの素晴らしい主張をなさいます。第一の主張は19節で、主イエスはご自分は神様であり、神様がされることは主も行うことができると言っておられることです。19節。そこでイエスは彼らに答えて言われた。まことにまことにあなた方に告げます。子は父がしておられることを見て行う以外には、自分からは何事も行うことができません。父がなさることは何でも、子も同様に行うのです。父なる神様と御子なる神様の間には完璧な関係と調和があります。ですから主に対して出された非難は理不尽なものです。御子は父に矛盾されることはないし、父が御子に矛盾されることもありません。イエス様は神様がされることをされ、罪を許すことがおできになります。そして主はさらに、父と御子との間には個人的で親密な関係があると言われます。20節。それは父が子を愛して、ご自分のなさることを皆、子にお示しになるからです。また、これよりもさらに大きな技を子に示されます。それはあなた方が驚き怪しむためです。そして第二の主張は21節の主張です。21節。父が死人を生かし命をお与えになるように子もまた与えたいと思う者に命を与えます。イエス様はご自分が与えたいと思う者に命を与えられます。もし父が死人を生き返らせるなら、御子も死人を生き返らされます。今日私たちは癒しの賜物について多くのことを聞きますが、当時癒しの賜物には死人を生き返らせる能力がつきものでした。パウロは死人を生き返らせ、シモン・ペテロも同じことをしました。主は彼らにその賜物を与えられたのです。それは使徒としての癒しと死人を生き返らせる賜物で、それは使徒たちと共に消え去りました。主イエスは死人を生き返らされました。主が死人を生き返らされたのは、主が神様だったからです。これら他の人たちは主イエスキリストの御名によって同じことをしたのですと、マギー博士は述べています。途中ですが、第三の主張については次回に学びたいと思います。
命の御言葉、お楽しみいただけましたでしょうか。今回はイエス様、ベテスダの池で男を癒されるその2、そしてイエス様の主張というテーマで、ヨハネの福音書5章1節から21節をお届けしました。お話はラジオ牧師福田博之さんでした。次回の命の御言葉はヨハネの福音書5章19節から47節、イエス様の主張その2というテーマでお送りいたします。どうぞお楽しみに。なお、番組ではあなたからのご意見ご感想、また聖書に関するご質問をお待ちしております。お便りの宛先は郵便番号 592-8345 大阪府堺市浜寺昭和町 4-462 浜寺聖書教会命の御言葉の係、郵便番号 592-8345大阪府堺市浜寺昭和町 4-462 浜寺聖書教会命の御言葉の係。メールアドレスは全部小文字で ttb.hbc@gmail.com ttb.hbc@gmail.com info@hbc.gmail.com です。どうぞお気軽にお便りをお寄せください。それでは次回までごきげんよう。